体のこわばりは仕方なきこと。まずはそれを解きほぐそうぞ。こうしてな。なんじゃ、女子の柔肌が耳に触れることは初めてか？ならばその反応も納得じゃな。ゆっくりゆっくりと、心と体を受け入れる準備をするときと思え。少しずつこの感覚に慣れてきたようじゃな。これからまだ会って間もない仕込みにその耳の中をいじられるのじゃ。鳴らさずしてどうしようか。誰がどう見ても見にくかろう。まあこんな場所に来る時点でお主の感性も常人とは違うのであろうな。初々しいな。何、耳たぶが赤く赤く、やわくやわくほてっておる。ここへ来た時は寒空の下を歩いてきたせいもあり、氷のように冷たく、そして固まっておったのにの。こうして息を吹きかけるとまた一段と暖かくなって耳がほぐれるというものよ。 準備は万端じゃな。では、耳かきをしていこうかな。なーに、安心せ。ちゃんと、気持ちよくしてやるからな。わずかに開いた口から吐息に混じって声が漏れておるのがわかる。この耳は常人よりもいろんなものが聞こえるんじゃ。どうじゃ、わらわの耳かき悪くはなかろう。その入れ立ちを見るに、50票にも満たぬ御家人であろう。安い給料でありながら、武士としての見栄を張らなければならぬ。日々の職務に忙殺され、しかし立場を重んじなければならぬ。まっこと不憫なものじゃの。よしよし、今宵だけは身分を忘れ、すべてをわらわに委ねるがいい。こうしてわらわの手でお主が気持ちよさそうにしてくれていると、わらわ自身も癒されるというものよ。こんな醜い存在でも人のためになることができるとな。 わらわの膝枕、暖かいであろう。お主らの枕は高く硬いからの。人肌の方が良きじゃろ。それに、わらわは人よりも体温が高いんじゃよ。太ももの感触と耳の感触、その両方に癒されるがいい。お主が貧乏なのは分かっておるが、わらわも本気でお主を癒し、そして骨抜きにして、わらわという存在をたくさんたくさん、お主の中に焼き付けてやろう。そうすれば、わらわなしの生活が考えられなくなるであろう。そうしてどんどんどんどん、財布の紐が緩くなっていくのじゃ。鬼のような考えだと思うか？けどわらわも、そうなればたくさん、お主に会えるから嬉しいのじゃぞ。ここにいる間は、立場も身分もない。ただの男と女。満たされるものと満たすもの。ただそれだけじゃ。だからこそ、難しいことは考えず、ただこの時間と快楽に身を委ね、むさぼるがいい。 その表情、気持ちいい気持ちいいと身震いし、わらわを求め続けるようになる。最初の出会いからどんどんと変化していく様が、なんとも愛おしい。ういやつじゃな。御家人のお主に外でこんなことを言えば、無礼極まりないと分かっておるが、ここでなら言えるからの。かわいいの、その素直な心。わらわのものにしてしまいたいわ。お主は日々溜まった鬱憤をわらわを使って発散したいというよりかは、それを忘れるくらいわらわに癒してもらいたい、そんな性格だと思える。まあ、耳かきではそうするしかないんじゃがな。人によっては大金を払い、物のようにわらわを使う者もおるしな。なんじゃ、同情か。いらぬいらぬ、そういう仕事じゃ。それしか生き方は知らぬ。それにそういう客もお主もわらわにとっては同じじゃ。本当の心などとうの昔になくしておる。いや、なくさねば生きてはいけぬ。そろそろ大きな汚れは取れてきたようじゃな。最後にたっぷり念入りにやってやろう。 方策というやつじゃな。あ、まだ動くでない。右耳が終わったわけではないぞ。細かいのは梵天を使って取るのじゃ。せっかちなやつじゃの。またほぐすとも耳かきとも違う不思議な感覚じゃろ。くすぐったいか。なに、すぐに慣れる。気持ちいいという顔になっておるぞ。本当にわかりやすいやつじゃ。ほれほれ、こうか。こうやられるのが好きなんじゃろ。他のものが触れてこなかったお主の耳の中を、今日出会ったばかりのわらわがたっぷりと服まで癒しておる。なんともいじらしいの。存分に体に覚えさせるがいい。わらわからの届け物をな。 右は完璧じゃな。さ、反対を向こうか。右に負けず劣らず、たっぷり癒してやるからの。時間が経っておるからの。右耳よりはやばい。ただそれでも、しっかり揉みほぐすに越したことはなさそうじゃな。やっていくぞ。同じ動作でも右とはまた感覚が違うようじゃな。どちらが敏感かな。ほれほれどちらもじゃな。こちらは冷えてはおらんが、お主が物欲しそうにしておるし。嬉しそうな顔をしよって、本当にわかりやすいな。わらわの耳は動物のようにピクピクと動かせるのじゃが、お主たちの耳は敏感になってもピクピクとはならんの。まあなったらなったで耳かきはしづらそうじゃが。えい、いちいち動かすでないって怒ることになりそうじゃな。赤くなってきた、赤くなってきた。プルプルでやばい。わらわが獣だったら食べてしまいたくなるわ。
What?
十二分にほぐれたようじゃな。受け入れ万端。では耳かきと行こうかな。どうじゃ？右耳とどっちがいい？そうか、選べぬか。欲張りじゃの。わらわはどちらの反応も好きじゃぞ。なんじゃ、そんなに横目でチラチラと見て。まあそうか。気になるか、この耳が。と言ってもわらわにはよく分かってはおらぬ。生まれた時からついていた幼女からな。これがついたまま寺に捨てられておったんじゃ。しばらくは寺で育てられていたが、この耳を見た者たちは皆、わらわを狐つきだと恐れ、醜いと罵り、逃げるように出て行ったものじゃ。そして、この店に拾われた。身寄りも過去もなく、そして醜いわらわが生きていけるのは、この店の、この檻の中だけじゃ。出ようとも、出られるとも思ってはいない。外に出たとて、 あるのはキイの目だけ。そんなものにさらされるくらいならば、ここでわらわのようなものを求める変わり者どもにめでられていた方が幸せであろう。わらわの身の上話など記憶もほとんどなく、この中で生きてきた話がほとんどで、神器臭かろう。せっかくわらわを買っておるんじゃ、そんな話はやめて夢を見よう。夢見心地で癒され、その流れに身を沈めた方がお互いのためじゃ。そうじゃそうじゃ、そうやって難しいことは考えず、この快楽に身を投げ捨てようではないか。撫でている感覚が伝わるか。むずがゆく心地よく、その感覚が背中から全身に抜けていくであろう。癖になるか。なっていいんじゃ、離れられなくなってしまえ。店を出て、また仕事に忙殺され、その度にわらわを思い出し、 癒されたいと、また会いたいと、何度も恋焦がれてしまうがいい。ここに来れば、わらわはいる。会いたい時に会える。それはとても、幸せなことであろう。この店にいる間は、すべてを忘れ、わらわをお主のものにできるんじゃ。同じように、お主もわらわのものにできる。情熱的な愛も、許されざる恋も、この中では秘匿され、思うがままの情景に、身を委ねていく。なんと官能的なんじゃろうか。お主の浮い表情と、お主の鼓動が、わらわにぬくもりをくれる。わらわは必要とされていると満たされ、今日という日を生きていこうと思える。渇望によって救われている。哀れな仕込みよな。左も最後に念入りにやるとしよう。お主も意識を集中して体と心に刻むがいい。 少しもどかしいか。それくらいがいいのじゃ。満足よりも物足りなさが人には必要じゃ。さ、梵天できれいにしてやろう。名残惜しいの。けど、それがまた美しくもある。名残雪のように、ほんの少しのそれが。いや、ほんの少しだからこそ、不思議と心に焼き付き、絶望するようになるものじゃ。無理をして耳かきくらいしかできぬものの、わらわを選び来てくれたこと感謝しておるぞ。それだけ求められていたことが何よりも嬉しくての。だからわらわもその望みに応えよう。なんじゃなんじゃ、そのうっとりした顔は武士がしていい顔ではないぞ。本当に女を喜ばせるのがうまいの。お主にはなぜか母性のようなものが湧いてくるわ。守ってあげたくなるようなそんな気持ち。お主の方が強いのじゃがな。 両耳とも綺麗になったの。なんじゃお主、眠いのか。そうかそうか。なになに、構わぬよ。横になっていたのだから当然じゃ。時間はまだある。そうじゃ。よければ添い寝などしてやろう。寒くなってきたし、薪をくべるとするかな。
火が木を引き裂く音とは、なぜこうも落ち着くのか。不思議じゃな。先ほどまで見下ろしていたお主と、今はこうして、お互いの顔を見つめ合い、横になっておる。わらわに構わず、眠るがいい。わらわに母親の記憶はないが、きっとこうして、体を優しく叩いてあげるのじゃろ。こんな風に、気持ちよさそうじゃな。わらわの声には耳を傾けず、ぼーっと聞くがいい。何も考えずとも、声が体に響いて、おのずと癒されるものよ。よし。よし、よし。撫でられているお主はもちろん、撫でているわらわも、不思議と気持ちいいものよ。互いに、癒されている。なんじゃ、切なそうな顔をしよって。何か言いたいのか。何、言ってみるがいい。何を遠慮することがある。身受けか。わらわをここから連れ出そうとは無理じゃよ。お主の給料じゃ。それにの、みんな言うんじゃよ。ここでわらわを買った者たちは、揃いも揃って同じことを言う。だけど、本当に迎えに来た者はおらぬ。そうそう、みんな。お主と同じ顔をするんじゃ。眠るがいい。起きて、店を後にすれば、そんな感情も幻と消える。わらわはここで変われるだけの、一夜限りの夢を届けるだけの存在よ。それとともに、生涯過ごそうなど。しかも、この醜さじゃ。夢を見るのは自由じゃ。けれど目が覚めたとき、 それにうつつを抜かし、外で自らの役目を忘れてはならぬぞ。いい子じゃ。赤子のようにこの声とぬくもりに抱かれ夢を見ようぞ。わらわも共にしばしの夢を見よう。おやすみ。一夜限りの愛しい人。